もしもし、テレフォン人生相談です。
もしもし、お願いします。
はい、今日はどういったご相談ですか？
一緒に生活してる父の素行が悪くて、
はい。
どうしたらいいかとな、悩んでるんですけど、
あなたはおいくつですか？
61です。
61歳。
はい。
奥様は？
7年前に離婚しました。
ああ、なるほど。ご結婚は何年ぐらいだった？
10年ぐらいですね。
今そうするとあなたとご一緒にいらっしゃるのがお嬢さんなの？
そうです。子供3人いたんですけど、
はい。
最初3人一緒に向こうで親権取って向こうに行ったんですけど、次女の子だけ
はい、
が、
はい。
母親と一緒にいるのが嫌だっていうことで、私のとこに後から来たんです。
あ、なるほど、なるほど。
はい。
そうすると、まず3人のお子様、男女と年齢をおっしゃっていただきたいんだけど。
上が女の子で17歳です。
はい。
真ん中の子が15歳で、
次女の方ね。
はい。で、長男がいまして、
はい。
13歳です。
で、15歳のお嬢さんだけが、現在あなたのとこにいらっしゃると。
そうです。
そうすると、離婚されてから何年間ぐらい皆さんが奥様の方にいらしたの？
2年ぐらいですか
あ、
ね。
2年。
はい。
で、その次女の方の問題ということなんですけど、どんな問
はい。
題でしょう？
中学1年の時に私のとこ来てすぐ家出しまして、で、児童相談所の方に半年ぐらいお世話になったんですよ。
はい。
で、そこを出てから、まあ、私のとこ来て、夜遊びしたり、夜抜け出して男と会ったり、学校に行かないというような状況がずっと続いてたんですけど、最近しばらく治ったと思ったんですけど、
はい。
中学を今年卒業して、高校も決まって、春休みになって、私の、母親のとこ、まあ、彼女にするとおばあちゃんですけど、
はい。ああ、はい。
春休みをずっと泊まりに行ってたんですけど、まあ、私、仕事は昼間と夜と両方やってるもんで、7時頃仕事を出かけますと、
はい。
おばあちゃんの話だと、夜遊びに出て、どこに何してるかわからない、何してるのって聞いたら、飲み屋でアルバイトしてると、
はい。
いうふうに、おばあちゃんに話したそうなんですよ。
はい。
で、よく夜3回ぐらいも男を連れて、そのおばあちゃんのうちに黙って入って男を連れ込むっていう形ですか、そういう形をしてるみたいなんです。
なるほど。
で、あと困っていることは、おばあちゃんの財布から金を盗んだり、キャッシュカードを盗んで引き落としをしたみたいなんです。
はい。
それをこの間おばあちゃんから話聞いたもんで、どう対処したらいいか。
まず、離婚をされたのはどうして？
相手が男を作って、
ほうほうほう。
はい。
奥様とあなたは、もともとは初婚？
両方とも再婚です。
両者ともお子
は
さん
い。い
はいなかったわけね。
や、私は前の妻に2人います。あちらも前の旦那さんに1人います。
なるほど。
はい。
ただし、この3人のお子さんは、お二人のお子さんということ
そう
で
です す。
ね。
はい。
はい。で、今のね、
はい。
話題のお嬢さんなんだけど、
はい、はい。
子供の頃はどんなお子さんだった？
小さい頃は私と一緒によく遊んで、いい子でしたけどね。結婚する前は毎週土日私と一緒に遊び行ったりして、子供3人とも私に遊び連れて行ったりしてましたけどね。
で、小学校の時は普通のお子さん？
そうですね、はい。
中学校は？
なんか中学入って1年の時もすぐ家出しちゃったんで、その LINE の友達かなんかに影響されたみたいなんですよね。その家出した理由は。で、まあ、探しまして、そのまま児童相談所に連れて行くっていう形になったんですけど、で、児童相談所に半年ぐらいいて、
ええ。
で、
でも、も、
私のとこ戻ってきたっていう形ですけどね。
中学を卒業した途端に飲み屋に勤めに行ったわけ？むしろ真面目に働いてるってことになるんだ
い
け
や、だっ
ど。
て、まだ高校生でしょ。飲み屋さんでバイトしてるってこと自体がちょっとおかしいと思う。
なるほど。
はい。
そして、次に、おばあちゃんのお金を盗むっていう。
はい。はい。
カードもなんか、
だから、
持ってって引き出しち
母親
ゃ
の財布に金がないと、
う。
カードを盗んで、そこから引き落ちしたみたいになる。
はい。それについておばあちゃんはどう思ってらっしゃるの？
自分で落とした、引き落とした以外の金で、下ろされてるんで、 で、確認したら、あの、次女がしたっていう話なんで、
なるほど。
そういうことされたら、もう、あの、一緒に、あれ、来てもらっちゃ困ると。
なるほど。
はい。
あと、男を連れ込むっていうのは？
あの、おばあちゃんの話だと、夜来て、
はい。
普段見たことがない、あの、茶色い靴がよくあったと。で、一人の子は顔は見たという話なんです。
はあ、え？じゃあ何人も来てるってこと？
何人も来てるみたいになる。
そうすると、あなたとしてはおばあちゃんの話で、
はい、
実際にあなたと一緒にいたとき、はい、この3年間、
はい、
その次女の方の印象はどうなんですか？
そこがものすごく悪くて、学校に行かない。
中学校の時も学校に行かない。
はい、行かないです。児童相談所終わってからほとんど朝もう起きないで行かないとか。
そう。
先生からしょっちゅう電話来ました。男と一緒に車で出かけたりなんかもしてましたね。一回男を見つけましたけどね。車で送ってもらったとこ、ちょうど私が帰ってきたんで。
はい。
で、その男には注意しましたけど。
なんて？
中学生を連れて歩く自体ではあなた犯罪ですよ。
あ、大人の男の人と一緒に。
二十歳の子でしたね。
ああ、そう。
はい。免許証を見て確認しましたけど。
はい。まあ、でも、寝泊まりはあなたのうちにしてんでしょ？
そうですね。
で、そうすると今日のご相談は何なんですか？
だからその素行の悪い娘をどういうふうに対応したらいいか。
ご質問ね。
はい。
はい。今日は三石メソッド主催で、はい、作家で翻訳家の三石由紀子先生がいらしてますので、はい、伺ってみたいと思います、はい。先生よろしくお願いします。
はい、こんにちは。
はい、お願いします。
あのもう何から何までぐちゃぐちゃになってて、あの、はい、お嬢さんもあなたも大変、なんだと思うんですけども、
はい、
私はもう機会が機会なのでね、いいタイミングだと思うんで、
はい、
一度父親としてしっかり叱ることが大事だと思うんですよ。
ああ、はい、あのしっかり叱るっていうのはもう3回ぐらいやってる
んです。いやいや、しっかり叱るっていうのはどういうことかを今から言います。
はい、
一つはね、まずね、はいはい、心配だっていうことをまず一番最初にね、可愛くてしょうがないんだと、実は心配なんだということを、まず分からせるように言わなければいけないと思うんですよ。
はいはいはい、
でね、もう一つはね、あの、もう、はい、あの、子供じゃないんだから、高校生なんだから、
はい、
分からなきゃいけないことがあるんだと、いうことで、一つはですね、
はい、
窃盗ですよ。身内からだったら取ってもいいって話じゃないんで、
はいはい、
これはいくらになるんだと、金額。
はい、
思い出して書き出しなさいと、
はい、
で具体的に書き出させて、
はい、
これはあのあなたがあのアルバイトでも何でもして返しなさいと、
はい、前もそうやって書き出せっていうことあったんですけど、
はい、
意地でも書かないんですけど、
ダメですそれ。だから意地でも書かないなんてことされたらダメなんですよ、はい、父親なんだから、
はい、
それまずね、心配だからこういうこと言ってるんだと。もう二度と叱らないし、二度と話もしないから、一回聞きなさいと言ってちゃんと座らせて、まず分からせて、金額を書き出させてください。そしてそれは返さなければいけない金額だということを分からせてください。それでね、それと、他人を人の家に連れ込むのは非常に失礼なことなんだっていうことを分からせてください。これはあの、おばあちゃんのうち、おじいちゃんおばあちゃんのうちは、お前のうちじゃないんだからね、
はい。
違う人を連れ込む権利がないんですよ。
はい、
そこはやっぱり子供じゃないんだから分からなきゃいけないっていうことをね。
はい、
まず、はっきり認識させて。
はい、
すると、今話を聞いてるとね、お父さんね、この、あの、不良娘をどうしましょうかみたいなことばっかりおっしゃるんだけど、
はい、
今聞いてて私がね、あの、すごく違和感を覚えてるのは、
はい、
お父さんおっしゃってること全部過去のことなんですよ。
はい、そうですよ。
うん。でね、今からの不安材料にしなくていいんですよ、それを。
はい、
うん。今から新しい生活に入るわけで。
はい、
うん。そして、過去のことについて、そんなに心配することは私ないと思いますよ。それとね。
これが何回も続いてるんで、うん、何回も同じことを繰り返してるんで、また同じことを繰り返すんじゃないかっていう、それが一番心配。
だから、ね、でもそれって心配してもしょうがないじゃない？
そんな過去のことは過去なんで。
過去のことなんで。で、今から新しい生活に入るわけだから、そこに対する期待を持たせてほしいっていうことと、そこに対する責任を持たせてほしいんですよ、はい。責任っていうのは、だからどうしてもね、その窃盗の金額欠かせないとダメ。お前、これ、はい、これを清算しないことには、先には進めませんよっていうことを厳しく言わないとダメなんで、
はいはい。
今からもう刑事事件になるんだと。ね。その後起訴されたりしてね。それで執行猶予つく。でも次はもう実刑ですからね。
そうですね。
うん。だからよく言うじゃない、初犯初犯と威張るな初犯、二犯三犯夢のうち数えてみれば七八犯っていう言葉があるそうですけど。そうなりますよ。うん。だからね、今、あなたはきっちり怒らないとダメなんですよ。
うん、
それはもうね、抱きかかえるようにして怒らないとダメだし、責任の所在を明らかにしないとダメだし、それにはまず、その怒り方の問題で、愛情が伝わってないと思います。
ああ、はいはい。
うん、
はい。
だからまずそこですよね。
はい、もう3回ぐらいそうやって。
だから3回でも4回でも同じなのよ。あなたはね、してこなかったの。わかんないかな、はい。愛情が伝わってないんだから、お嬢さんは聞く耳持ってないんです。はい、父親としての怒り方ってそういうことじゃないんだよ。ねえ、不愉快だから怒るとかそういうことじゃないんです。自分が迷惑だから怒るとかそういうことじゃないんだって言ってるんですよ。だからきっちり怒ってください、きっちり。
きっちりってどういうこと言う
んですか？だから、うん、愛情をまず分からせなきゃ耳が開かない。
愛情分かるようにして話はしてるんですけど。
それはね、あなたが分かるようにしてって言ってるだけで分かってないから繰り返すんですよ。
で、私で分からないとこは、児童相談所の方が話してるんですけど、私理解できない。私の話を聞いて、相談所の方が、その娘に話してっていう形も取ってるんです
よ。だからそれじゃダメでしょ。父親として娘のことをどのくらい愛しているかっていうのはダイレクトで伝えなかったら伝わらないでしょうが。
ダイレクトに伝えてて、それで同じことを繰り返すんで。
だからさ、伝えててっていうのはあなたが伝えてると思ってるだけで伝わってないって言ってるの。
だからなんで伝わってないんですか。どういう形で取ればいい、どういう話し方をすればいいんですか。
どう
してこれこれこうしたらダメだからやめなさいよっていう形でやってるのを何回も繰り返してるわけですよ。
だからね、まずはどれだけ可愛いかっていうことを相手が飽きるくらいまで言う、ね、
ちょっと伺いたいんだけど、
はい、
あなた何、お嬢さんと一緒にいる時間って1日にどれぐらいあります？
少ないですね。最近子供は子供で遊びてるんで
時間が足りないよ。
そうです、
ね、うん、時間が足りなければね、愛情は伝わりません。いくらあなたが心で愛しててもね、伝わらなかったら愛情じゃないのよ。
そうですね、はい、うん、
そう、とりあえずお父さんの方が時間が足りない分、その時間内でギュッとお嬢さんを愛してあげる、行動を取る、言葉をかける、
はい、
うん、多分言葉をかけるが足りないんじゃないかな。
まあ話しかけても答えない方が多いですけどね、
うん、
今日学校で何があったとかって話しかけても返事もしないです、
うん、自分が知りたいことじゃなくてお嬢さんが知りたがってることを喋んないとダメよ、
あ、はい、
うん、ということで、いろいろ二人で頑張ってやっていこうね方針で言ってください。
あ、わかりました。
はい、はい、それを一回お嬢さんにちゃんと言って。
あ、わかりました。
で、それが三井先生のおっしゃる、うん、あなたのことをいかに大事に育てようと思っているかっていう話。
あ、はい。
うん。なのでっていう計画ね。
あ、わかりました。
してやってみてください。
はい、わかりました。はい。
はい。じゃあ失礼します。
はい、ありがとうございました。はい、どうも。